もちと
友の
理不尽なダイス。
この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。
ねえねえ、お父さん、お父さん。
なんだい？
僕ね、大きくなったら、もちともさんの、もちさん見たくなるんだ。
あっはっはっはっは。もちさんは偉大な人だよ。
うん、それでもいいの。頑張って。あんな、何も考えないのに、適当なことばっか言って楽しそうな人になるんだ。
そうか、そうか。この子の将来楽しみだなぁ。
現場からは以上です。
それ、私は感想を申し上げた方がよろしいでしょうか。
いや、悔しがってもいいんだよ。
悔しがる、悔しがる。
そう、俺みたく、友みたくなりたくないのかって。
なるほど、なるほど。今、そういうことなんですね。もちと友の、まあ、二人組のうち片一方になりたいと。
うん、そうそう。
なるほど。そうですね。そういう、そういう人に私はなりたいと。
三国だがでもそんな高い声出てないんだけど、
そういう人にと。そうですね。北に行っては、なんでしたっけ？北に行っては、喧嘩をするなといい？夏には、麦と味噌と、病に負けない強い体を持ち、BMW を乗り回す男になりたいと、私、友でございます。すごい。
具体的な例がたくさんあるけど、良い子は真似しちゃダメよ。
あれ？何でしたっけ？雨にも負けず、雨にも負けず、風にも負けず。ね、
はい、はい、はい。
ですよね。そうですよね。雨にも負けず、風にも負けず、丈夫な体と、強い気持ちを持ち、
そうだ。その後はわかんない。
玄米5合と、味噌と塩と醤油と砂糖と、お酢で、何でしたっけ？
何ができるかな？
何でしたっけ？あれ？うろ覚えだな。雨にも負けず、風にも負けず、
俺、やっとここまで来たけど、どうみたいな感じなかったっけ？それは違うか？
いや、でもなんかそんな感じでし、あれ？雨にも負けず、風にも負けず、雨にも負けず。
ハクハクなところ、出せてないよ。はいはい、賢いところ出せてないよ。
そうですね。雨にも負けず、風にも負けず、さ、
すごい怖い。こ
んな感じで始まりました。もうちょっと友の理不尽
な。怖い書きの。はい。もちと友の理不尽なダイス。
はい。
もちでございます。
いやー、よろしくお願いします。さあ、今週も始まりました。今週は、1月24日でございますね。はい。
早いもので1月も24日。
いやー、もうあっという間にもう1月も終わりそうです。
そうですよ。
いつまでもお正月気分でいるんじゃない。
いつまでもあると思うな、親と金。
おー。そうですね。そうですね。確かに。なんかそれ聞いたことある、どっかで。どっかで聞いたことありますね。そうですね。確かに。
でしょでしょ？
はい。いや、ほんとそうですよ。物事、いろんなものに感謝しながら生きていかないと。
お。そんなこと言っていいんですか、ともくん？
どうしました？
物事に感謝して生きてるのかね？
感謝して生きてるつもりですけどね、とりあえず毎日毎日。何か僕、しでかしました？
いや、しでかしてないけど。
しでかしました？
しでかしてないけど、
はい。
とある噂で、三国だがの収録の時に、ともくんは立って収録をしてると。
はい。
席に座ってないで立って収録をしてると。
はい。立ちっぱなしですよ、僕。
その話を聞いて、立たされてるのか、ともくんはと。何かやらかしてるのかと。
あー、なるほど。いや。これ、まーちゃんも。
俺一人で笑ってたんだけど。
あ、そうなんですね。まーちゃんもびっくりしたんですけど、僕ずっと立ってるって言ったら、まーちゃんも、ってびっくりしました。
なんでなんで、敬愛の意を表してるの？
立ってる方が声の通りというか、声の出るですよ。
え、それを言ってしまったら今までの収録 Y ってなるでしょ？
はい。
で、車の中で座って、
なんでやねん。なんで、理不尽だわ。言ってること理不尽だわ。
いやいやいや、いや、これはね、いたし方がないとこなんですよね。なんて言ったらいいのかな。三国だがと、この、オンライン収録、うん、ちょっと、収録の仕方が違うんで。
ああ、そうなの。こう、うん、距離がやっぱり九州と北海道で離れてる分、声を張らないと届かないってこと？
いや、そういうことではないです。向こう、前にもちさんにも言いましたけども、音源を二つにして、それを合わせると音質が良くなるって話したじゃないですか。
ガッチャンコしてね。
そうです、そうです、そうです。じゃあちょっとそれ、ね、もちさんちの環境のこともあってできないって話じゃないですか。
パソコンができないんですよ、うち。
そうですよね。ただまあ、うん、ちょっとまーちゃんとその方法やってるんで。
その時は立って話す？
そうですね。パソコンに向かって喋るというか、まあ iPhone で録音して iPhone に向かって喋るような感じなんで、もう向こうは立ってますね。
じゃあ生徒会長挨拶みたいな感じなんだ。
生徒会長挨拶みたいな感じでもないです。ないですね。
たとえベタなんだな、俺。
全然しっくりこないあれでした。
いや、千原ジュニアがテレビで言ってたのさ。
千原ジュニアさん言ってました？はい。
そう、世の中で成功してる社長さん、はい、経営者の人、成功者の人は、
はい。
いろんな形があるけども、
はい。
漏れなくみんな例えが上手だと。
なるほど、なるほど、なるほど。はい、はい、はい、はい、はい。
だから俺は、たとえベタな餅は、
はい。はい、
人の上に立つことはできないのだよ。
あー、そうですね、餅さん
は。納得すな！
ええ
納得すな！そんなことないですよ、くれ。
だって餅さんは溺れてるガンジーみたいだもん。
たとえがわからん。溺れてるガンジーのたとえはわからん。やばい、今日一ヒットだ、それ。偉い人をおぶらすな。
とりあえず僕たちは例えべたっていうことで。
そうですね。
そうですね。さあ、そんな感じで。じゃあ、出目の発表いたします。
お願いします。
はい。では、1番、お願いします。
1番。
はい。
嘘から出た誠。
はい。そうですね。まあ、たまにはそういうのもあると思います。
溺れた感じ？
はい。じゃあ、2番、お願いします。
2番、もちとも。はい、恋バナ。
お、なるほど、恋の話ですね。
恋の話ですよ。
意識かな。
やばい。
え、
他わからん、他わからん。
3番目がですね、こちら、はい、アジア幸せ特急の部長さんからいただいたリクエストでございます。天下3分の K ですね。
はい、あら、部長さんからたくさんいただいてる、もしかして。
たくさんいただいてるんですけども、部長さんのリクエストが全く当たりません。
もう散らされてますね、これは。
そうですね。まあ、もしくは、部長さんの日頃の行いが。
こらそんなこと言うんじゃない。
4番がですね、椿ライドさんからいただきました。はい、アメリカンフットボールの話をしてほしいと。
おう、アメリカンフットボールの話ね。はい、
さあ、今日はアメフトが当たったら多分私は荒れると思います。
荒れるんだ、アメフトで。
荒れると思います。
怖い怖い。
アメフトって難しい。さあ、で、5番がですね、
うん、
1月24日が、ゴールドラッシュデーでございますので、
うん、ゴールドラッシュ、ゴールドラッシュ。
ゴールドラッシュにですね、乗っかっていきたいなと思っております。
乗れ乗れ、ゴールドラッシュに乗るんじゃ、は
い。で、6番がフリートークでございます。
フリートークでございます。
はい、じゃあ振りますよ。
お願いします。
いきますよ。
はいはい。
よいしょ。
何が出るかなぁ。何が出た？ 4番。4番？
はい。
荒れると言った？
アメリカンフットボールの話。
アメリカンフットボールの話。イエイイエイイエイイエイ。
ライドさん、リクエストありがとうございます。
ありがとうございます。ライドンタイムですね。
さあ、ということでですね、残り20分ぐらい、はいはい、まあ厳密に言うと17分ぐらいでアメリカンフットボールを語っていこうかと思うんですけども、
まあでも、時間に合わせてともくんはね、配分してお話しするのが上手だから。は
い、まず言ってしまいますと、17分でアメリカンフットボールを理解しようとする人に対して、 私は伝えたい。
伝え
たい。無理だ。無理だ。
最初から。
はい。
じゃあやるなよってなるでしょ。
アメフトを、確かにその通り、アメフトを30分で伝えようと。逆に僕、今回は、もちさんに聞いていこうと思います。うん、もちさん、アメフトをご存知ですか、はいはい、
あの、アメフトはアイシールド21の漫画の知識はありますよ。
なるほど。じゃあ、
うん、
逆に言うと、もちさんの方が詳しいかもしれませんね。
いやいや、そんなことはないと思うけど、好きだよ、はい、俺。
ああ、なるほど。
うん。
アメフトってどうも日本で馴染みがないと思いません？
馴染みがないね。ラグビーの方が、やっぱりまず馴染みあるもんね。
そう、ラグビーの方が馴染みがあるんですよね。と、あの、関西なんかで言うとラグビーがちょっと盛んだったりもしますので。
そうだね。
はい。ただですね、実は日本の、
うん。
アメフトというのも、
うん。うん、
そこそこに歴史もあって。
あ、そうなんだ。
そこそこに結果も残しております。
確かこの前言ってたよね、世界大会でどうのこうのって話してたもんね。
そうです、そうです。世界大会で、いいところまで行ってる経験もございます。
それなのに注目度が低いっていうことは、
はい、
世界でやってる国々が少ないのかい？
お、まさにまさに。あのですね、アメリカ発祥のスポーツで、うん、しかも歴史が短いんです。
うん、うん、うんうん。
で、アメリカンフットボールというくらいですから、主にアメリカでされてます。
まあそうだよね。
はい。なので、どうしてもこう、ワールドワイドというよりはこう、狭い世界と言いますか。
そうだね、局所的な感じはあるのかな。はいはい、
ただこのアメフト、このスポーツの中でビジネスの話をしますと。
うん、うん、うん。
アメリカでは最も。
最も。うん。
はい。好きなスポーツで不動の一番人気スポーツでありまして。
アメリカでは？
そうです。
え、揺るがないんだ。
一試合の平均観客動員数が6万7千人超え。
うん、すごいね。
しかもあれですよ、これ平均ですからね。
そうだよね。だからそれを超える時もあれば、
はい。
少ない時はほぼないってことでしょ？
それもありますし、例えばこう、今日優勝決まるとかそういうことではなくて、平均で6万7千人を動員すると。
うんうん、すげえな
ぁ。はい。
プロ野球でも無理だわ、それ。
プロ野球の多分3、4倍ぐらい来るんじゃないですかね。
言ってる言ってる。
ですよね。はい。
うん。
例えばですけども、この、
うん、
ナショナルフットボールリーグの王座決定戦はスーパーボールと言われます。
言われてるね。正月？お正月近くにあるよね。クリスマスボール？違うか。
そうです。クリスマスボール。年末ですね。
そうだね。
はい。はい。で、こちらは、アメリカ最大のスポーツイベントであり、うん、なんと全米テレビ番組史上の視聴者数トップ10の、
うん。
ほとんどが、スーパーボールです。
わー、マジか。
ベスト10があったら、もう、何年のスーパーボール、何年のスーパーボール、何年のスーパーボール、何年のスーパーボール、マライア・キャリー、何年のスーパーボール、何年のスーパーボール、何年のスーパーボール、マライア・キャリーみたいな感じなんです。
ちょいちょいのマライアがすごい。
マライア食い込んだなと思いますけども。まあ本当にそんな感じで、はい。ものすごく人気があると。
国民的行事なんだね。
あ、そうですね。はい。で、ちなみに、シーズン途中の普通の試合。
うん、うん、うん。
普通の試合も、例えばですけども、ワールドシリーズや。
はい、はい。
NBA ファイナル。
うん。
そういった他のリーグの大事な試合なんかよりも、いい視聴率を普通に取ると。
すげえなぁ。いや、はい、てっきり、バスケがやっぱりね。
はい。
一番スポーツとしてこう視聴率は高いんじゃないかと思ってたけど。
ほいほいほいほいほい。
違うんだね。
そうですね。まあ、視聴率的なもの、こうビジネスとしてはアメフトはものすごく強い。
うんうん。
はい。ただ競技人口自体は2006年の1010万人をピークに、徐々に減ってる、うん。
減少傾向ってこと？
減少傾向です。それに対しましてバスケットボールや野球っていうものは、
うんうん、
まあバスケットボールが2600万人ぐらい、
うん、いやそうだよね、
野球が1200万人ぐらいいますので、まあ、うん、 アメフトよりも多いと。
そうだよね。
はい。さあ、このアメフトですけども、まあ、うん、アメリカンフットボール。つまり、フットボールなんですよ。
フットボールっていう認識にはならないんだけどな。
なるほど、なるほど。このアメフトの、まあ、歴史的なものがちょっと面白くて。
ちょっと気になるね。なぜフットボールと呼ぶようになったかだよね。
まあ、もともとはフットボールなんですよ。フットボールがアメリカに渡ってきて、これはイギリスですね。イギリスのフットボール。
うん。
イギリスのフットボールが1867年にアメリカで紹介されたと。
はいはいはい。
で、まあ、この時には、なんと、各チーム25人ずつの計50人でやったと。
え？めっちゃ多い。
はい。で、この頃は、25人ずつのプレイヤーでゲームを行って、キックかヘディング、だからまあ、フットボール、サッカーですよね。
あ、はいはいはい。はい、
で、ゴール数を競い、先に6点取った方が勝ちというゲームだった。
あ、ちょっと違うじゃん、今と。
はい。で、さらに、この頃は丸いボールです。
楕円じゃないの？
楕円じゃないです。で、ボールを持って走ったり投げたりすることは認められてなかったと。だから、
そうだよね、
人数が多いサッカーです。
めっちゃごちゃごちゃしてる。
はい。でですね、途中、ラグビーと少し混ざっていくんですよね。
はいはいはい。
ラグビーとゴニョゴニョゴニョゴニョ混ざっていって、まあ、言ってしまうと、今のアメフトだって、なんかラグビーとサッカーの途中みたいな、うん、なるじゃないですか。
いや、ほとんど、あれだよね、はい、あの、ラグビー要素の方が強いよね。うん、キックは、前に飛ばすか、
はい、
ね、最初とゴールの後のキックしかないぐらいだし。
うんうん、さあ、1876年。
うん。
ラグビー選手として活躍していた後に、アメリカンフットボールの父と呼ばれる、
うん。
ウォルター・キャンプさんという方が呼びかけまして、
はいはい。はい。
アメフトの基礎的なルールが決まりました。
あ、その人が呼びかけて、はい、基礎のルールが決まったんだ、
はい。そうです。サッカーとラグビーの間みたいな、なんだかようわからんスポーツやけども、うんうん、とりあえずルール決めないかと。
そうだね。
はい。で、この時決まったルールのうち、今も生きてるルールっていうのが、
うん。
三つしかございません。
あー、そうなんだ。じゃあ、徐々にやっぱり変化していってはいるんだ。はい、
となると、
うん。
どれだけルールがコロコロコロコロ変わってるのっていうところでありますね。
そうだよね。しかもまだ歴史も浅いもんね。
はい、はい、そうです。
ちなみに、その三つは、どれなんだろう。
三つはですね。
うん。
フィールドでプレイするのは1チーム11人ずつ。
あ、人数？はい。
はい。第4ダウンの攻撃で10ヤード進めなければ攻撃権を失う。
あー、はいはいはいはい。
センターからクォーターバックにボールをスナップして攻撃が始まる。
あ、はいはいはいはい。なるほどね。
はい。うん、まあ、今のこう、アメフトを見ると思いますけども。
うん、うん。
さあ、このアメフトなんですけども。
うん。
実は、血塗られた歴史がございます。
激しい戦いがあったってこと？
激しい戦いと言いますが、今のアメフト見てもそうですけども、まあ、うん、接触プレーが多いと。
まあ、多いね。
はい。1888年に、膝下へのタックルが合法化。膝の下にタックルしていいよーってルールが生まれますと、まさに血みどろの闘争競技となりまして、
あ、合法化っていうのは今、ハテナマークじゃなくて、科学の科ね。合法になったってことね。
そう、合法でさえ。やっていいよーってなった瞬間から、
やっていいよってなったんだ。
あの、激しくなってきまして、で、ゲーム中に死亡者が出ます。
死んじゃうの？
はい。
うわぁ。
で、この初の死亡者を出した後も、まあ、この危険な競技は続いていきまして。
うん、続くのか。
はい。で、1905年にはですね。
うん。
大統領が。
うん。
各大学のアメフト部を呼んで、うん、おいおい。ちょっともっと健全な競技に変えてと。
あ、大統領自ら。
大統領が1905年にちょっと君たち来てと。バカじゃないのかいと。
人死んでるでしょと。
人死んでるでしょ。ちゃんと考えなさいよと。はい、ちなみに、この年ですね、試合で18人が死亡。154人以上が重傷を負っているため、マスコミもですね、18人も死んでるよ、うん、154人が重傷だよっていうことで、まあ、非難が集中します。
うんうん、いや、そうなるでしょ、そりゃ。そんな危険なスポーツってなるよね。
はい。で、この時に、ちょっとアメフト自体を改革しようということで、アメフト全体のルールを整備しまして、うん、まあ、さっき3つしか残ってないで言いましたけども、うんうん、いろんなルールを変えていって、現在につながる基本的なルールが、再度整備されたと、うん。
そうなんだ。
はい。で、この頃から、怪我をしないように防具の整備も行われていたと。
そうだよね。
はい。さあ、この頃
ですね。プロテクター的な。
そうです、うん。で、1913年。
うん。
はい。なんと、パスプレーとランプレーを交互に織り交ぜる。
うんうん、うん。
今の戦術に近い作戦が生み出されて。
うん。
まあ、現在のプレイスタイルの基礎的なものになるということでございます。
なるほど。じゃあ、わずか100年ちょっとなんだね。はい、今のスタイルになってからも。
そうですね。はい、はい。さあ、どうでしょうか。かなりアメフトの話してきましたけども、全然喋り足りないんですが、そろそろですね、うん、もう、そろそろ締めていこうかなと。あと5分ぐらい締めようかなと思うんですけど。
わー、でもこれで、やっぱり、
はい。
アメフトに興味は出てくるよね。
興味は出るけど、まだ何を言ってるかと。で、僕今日いろいろ言いましたよね。クォーターバックとか。
そうですね。
クォーターバックって何とか。ランプレーって何とか。
クォーターバック好き。
はい。18人死亡って何とか。
うんうんうん。
まあ、18人死亡は分かりますね。死んだんだな
って。分かるね。分かるね。分かるね。
はい、はい、はい。さあ。そんなアメフトの歴史。最初に言いましたけども、たかだか30分でアメフトを全部語るのは無理です。
言ってたね、言ってたね。はい、
なので、うん、私の中で、もう2つだけちょっと気になることをお話しして終わりたいと思います。
お願いします。
はい。実は日本はアメフトの強豪国だよってことでございます。
強豪国なんだ。
はい。なんと、1999年にイタリアで行われた第1回ワールドカップ。
第1回ワールドカップ、うん、
はい。第1回ワールドカップイタリア大会で、うん、なんと日本優勝してます。おめでとうございます。
え？優勝してんの？
そうです。1999年ワールドカップイタリア大会優勝。
え、世界一じゃん。
はい。で、2003年第2回ドイツ大会。
うん。
連覇。
え？大会2連覇？
連覇。そして2007年第3回日本大会。
うん。
惜しくも準優勝。
ああ、自国開催は勝てなかった。
はい。そして2011年第4回オーストリア大会で。
うん。
3位です。
え、すごい成績残してるじゃん。
そうなんです。日本、ワールドカップの上ではすごくいい成績残しております。
しかも結構最近だよね。2000年代なんて。
はい、そもそも第1回大会が1999年なので。はい。
俺19歳の時だ。もう大人だよ。
おー、そうですね。はいはいはい。
なんで聞こえてこないんだろう、それが。
まあ、ちょっとあれですね。メジャーではないのかもしれないですね。日本の、その報道やマスコミの方々はちょっとお伝えをしないところかもしれませんね。さあ。
すげえな。
そんなアメフトについて私がもう一つだけ語りたいことを語ります。よろしいですか？
はい。
アメフトに興味を持った方は皆さんご自身でお調べください。ちなみに私が今喋ってることは、はい、ルールとかプレイ内容とかね、うん、ほとんど触れておりませんので。
そうだね。うんうん、はい。
実際に見ていただくと楽しいと思います。
うん、さあ、わかる。
そんな中で、私が、アメフトのこのシーン大好きっていうものをお伝えします。
うん、ああ、ぜひぜひ。
はい。それがですね。
うん。
イエローフラッグという。
イエローフラッグ？
はい。イエローフラッグというルールでございます。
あ、知らない。
そして私が、 この時見てほしいのは、うん、イエローフラッグの時の審判のジェスチャーです。うんうん、
審判のジェスチャー？
はい。これ、めちゃかっこいいから。イエローフラッグっていうのはですね、
注目の場所が。
イエローは審判が反則と疑われる行為を見つけた場合、うん、黄色いのを上空に向かって投げます。
上空に向かって投げるの？
はい。審判自身がです。
あ、はいはいはい。
で、競技の結果、反則ではないと結論が出たときは、そのイエローフラッグを頭上で横に振るジェスチャーをする。
なるほど。
はい。で、反則があったと結論が出たときには、その反則の内容をジェスチャーし、
はいはいはい。
その後、反則を犯したチームに、どっちのチームに反則があったかをビシッと示す。
おー、かっこいいね。
このイエローフラッグかっこいいです。
なんか審判っていう、審判の権限っていう、
はい。
見せどころだよね。
そうですね。こう、向こうは完全にショーなんで、
もう
その、審判のジェスチャーが、イエローフラッグの時も、で、またマイク使って、ノントロ君とイエローフラッグみたいなこと言うんですよ。
あ、パフォーマンスだ、注目を浴びて。はい、
そうです、
そうです。うわぁ、
そんな感じで、今日はアメリフトの話をしましたが、多分、アメフト好きな方からは、うん、うん、うん、って、そういう、うんみたいな。ちょっともうちょっとちゃんと説明してって言われるかもしれませんが、これでも勘弁していただければと思います。
でも、いろいろ歴史から入っているっていうのはいいことだね。
とりあえず、うん、まあ、なかなか不思議なスポーツではあるけどもと。
うん。
うん。そういう感じでございますね。
とっても楽しかったですよ。
はい。では、今日の、文字とともの理不尽なダイスはこれにて。
ではまた。
バイバイ。
この番組では、ご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、理不尽 .dice@gmail.com です。スペルは、rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
ともてきお百度回りのコーナー。
ともてきお百度回りのコーナーが聞けるのはこの番組だけ。
お、すごい、3年間で初めて唯一ちゃんとしたこと言いましたね。
長かった。
長かった。
長かったこれ。
ちゃんとしたなんかこう、いい CM というか言いましたね。
ようやくたどり着いた。
はい。お百度参り聞けるのはここだけですからね。
そうですよ。
そしてそのお百度参り自体も、もう残り少なくなってまいりました。うん、さあ、本日はですね。
はい。
第74回目。
74回。
ハッサム神社でございます。
ハッサム神社。
はい。こちらは札幌市西区にございまして。
はい。
なんと。
なんと？
敷地内に。
敷地内に。
ストーンサークルがございます。
え？
あと珍しいことに、伊勢神宮からの、ご分霊を受けております。
へー。
さあ、こちらはですね、1856年、うん、安政3年。まだ江戸時代ですね。
うんうん。
江戸時代に京都伏見稲荷大社のご分霊を受けて始まりました。
うんうんうん。
で、1875年、屯田兵が入植して発展していきまして、1898年、伊勢神宮よりご分霊を受けると。
うん、
で、1903年、ハッサム神社と名前を変えまして、1932年。ストーンサークルが発掘されると。
あ、発掘されたの？
はい。敷地内に何かあるね、と。
はーん。
はい。ご祭神としましては、宇賀の御霊の狼様、豊受の狼様でございます。
うん、うん、うん。
ご利益としましては、五穀豊穣、産業振興、商売繁盛、家内安全、芸能上達、農業、漁業、守護、開運、招福、厄除け。さらには、
いろんなことに
祈願もございますね。
もう、ここで頼んでおけば間違いなしだね。
そうですね。はい。
うん。
さあ、そこで、皆さん気になってるでありましょう。ストーンサークルでございますが。
うん。
今現在はですね、復元されたものがございまして。
ああ、一度壊れちゃったのかな。
まあ、埋まってたものを、
うん。
発掘して、で、調査の記録に基づいて、まあ、大まかに復元したものが残ってると。
ああ、なるほどね。
はい。で、こちらですね、珍しいことに、二重でして。
うん、二重なの？
ストーンサークルの上に、後々の時代のお墓が重なっているという二重墳墓でございます。
おー、なかなかですな、それは。は
い、おそらく9世紀から10世紀ぐらいの。
うんうん。ものであると。
うん、頃じゃないかなという。まあ、8、9、10世紀ぐらいのものじゃないかなということで。
増えた。
はい。で、まあ、その日が、環状石垣の跡という日が残っております。
なるほど。
本日のお百度参りは、こんな感じでございます。
ではまた。
はい、バイバイ。
令和のこの時代、突如、天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や、天下統一の方は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど？
食べとんかい！
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。